ます。一言はじめの祈りを捧げます。神様、皆をあがめます。あなたの日々の恵み、覚えて感謝します。こうして良いお天気のもと、健康も与えられて、こうして礼拝に集うことができたことを感謝します。今日もあなたが私たちを礼拝に招いてくださったこと、覚えて感謝します。すべて重荷を負って疲れているものを私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげようと、あなたはいつも私たちに平安の場所へと、安息の場所へと招いていてくださることを覚えてありがとうございます。ここに集われるお一人お一人、いろんな、悩みや苦しみを、また重荷を負って歩んでおられると思いますが、いつもあなたのもとに身を下ろすことができ、あなたの平安安らぎをお与えくださるようにとお願いいたします。神様、同じ時間にまた会えております教会会議や全世界にあるあなたの教会の礼拝が祝福されますように、皆が拝められますように、御言葉の宣教として御言葉の種がまかれて、あなたの御国がさらに神様、地の果てにまで届いていくことができますように、広がっていくことができますようにと心からお願いを申し上げます。今からあなたの御言葉を語るこのものを強め助けてください。聞く一人一人があなたの御言葉を受け止めることができるように助けてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今までにですね、いろんな人から、食事に、招かれてその人のお家に行ったことがあります。まあ、皆さんも、ね、招かれるということがあるでしょうし、また招くということがあると思うんですけれども、まあ、いろんなところに出かけていきました。まあ、奥様の、手作りの料理をいただき、やはりまたデザートをいただきながら楽しい会話をすることができて、その人の家に行かなかった時は、ね、相手を知ることができなかったところもあるんですが、本当にこうお家に行ってお交わりする中で親しくさせていただいて、本当にクリスチャンの交わりはいいなって思ったことがたびたびあります。さて、今日の箇所ですけども、イエス様がパリサイ人ですね、よく出てきますパリサイ人のお家に食事にこう招かれて一緒に食事をしたということが、書かれてあります。で、今日はですね、40節から先ほど読んでいただきましたが、その前の36節のところからも、話を進めていきたいなと、そのように思います。私たちは、神の国とは何かという大きなテーマでずっと例え話を学んできました。1回2回3回を振り返りますと、神の国の力、ね、私たちが本当に、考えもしないような大きな力が神の国の力として、まあ、神の御言葉、種、の話をしましたけれども、秘められた、ね、この力、それがどんなに大きなものであるかということを見てまいりました。神の国の力というものを、革新的な力というものを見てきましたが、今日は神の国の招きというタイトルにしています。神様は私たちを招いておられ、どんな招きであるかということになりますけれども、そのことを中心に見ていきたいなと、そのように思います。まず最初にですね、この今日の聖書の箇所の文脈といいましょうか、その背景を少し一緒に、 見ていきたいなと思います。パリサイ人シモンっていう後で名前が出てきますけども、パリサイ人の中の一人の人物シモンっていう人がイエス様をお家にお迎えして一緒にまあ食事をしているわけですね。どちらかというとね、パリサイ人っていうとですね、敵対しているイエス様と敵対関係にあるっていうのが私たちの知るところですけども、まあ、この人はイエス様をお家に招いておりますので、ちょっとまあ意外な面があるかなとそのように思います。イエス様に好意的であったのでしょうか、あるいは敬うところがあったのでしょうか。イエス様を先生、ラビと呼んでおりますので、まあ、そういう思いを持っておられたのでしょうか。今話題の、イエス様の、先生のお話を聞きたい、まあ、そういう思いもあって招いたのでありましょうか。まあ、後で見ると、大歓迎をして招いたということではなかったというふうに、思われます。でイエス様はまあ、その招きに応じて出かけたわけであります。イエス様はいろんな招きを積極的に受け止めて出かけていますよね。まあ、それは話す機会が与えられたということで出かけていったのではないかなと思います。まあ、牧師もいろんなところに出かけたり招かれたりすることがありますけれども、もう本当にこうイエス様をね、証しすることができたら嬉しいなっていう思いを持って出かけていくことも、ありました。まあ、イエス様もそんな思いで、出かけていったのではないでしょうか。で、今日のところに、食卓に着きましたって書いてありますが、この着きました、着いたっていうのはですね、横たわったっていう意味があるんですね。ユダヤの社会では食事をするときっていうのは左肘でこう体をこう支えて、そして体を横にして足をこう伸ばす、そういうあの、ね、光景ですよね。こう最後の晩餐とかの見るとなんかそういう人が椅子に座ってしてるんですけど、あれは 本来 の、 あの正確な描写じゃない。本当はこう横たわってですね、そして食事をするっていうのがあの当時のユダヤ人たちの習慣であったようであります。まあそういう中でいろんな会話も、あったでありましょう。楽しく、まあ、食事をしていたのだと思うんですが、そこにですね、実は、招かれないお客が人が、入ってきたのであります。一人の罪深い女というふうにありますが、まあ、町でよく知られている売春婦、ね、であったんではないかと言われております。誰でも知っている、そしてみんなから罪深い女だなというふうに見下ろされ、あるいは嫌われ、あんまり相手にされない、そういう女性がですね、その食事の場所に入ってきて、高い、まあ、香油を入れが入った石膏の壺を持ってきて、イエス様のところにこう近づいて、いるわけであります。本当に、この人は招かれていない人でありました。また、誰も招かないような、ね、人で、あったわけであります。まあ、そういう人がそこに来ているわけです、入ってきているわけです。普通だったら追い出されても仕方がなかったと思うんですが、ここにこうねいるっていうことはなぜだろうか。まあ、あの席にね、食事の席に招かれることはないにしても、ちょっと、まあ、中庭にですねまで入ってくれてイエス様の話を聞くことができる、まあ、そういうあのことはあったんだそうですね。 ラビの先生の話をどんな人でも聞くことができる、そういうのがあったので、まあ、この女の人は、まあ、そういう場所にやっとこう地味をあの人の目を気にしながら入ってたんじゃないのかなっていうふうにこう思うんですけども、この女のしたことが非常に今日のところでは、話題にこうなっているわけですね。イエス様の後ろに近寄ってきて、そしてイエス様の足元に腰を下ろして涙がポロポロ出てきて、それでイエス様の足をが濡れます。髪の毛でそれをこう拭く、ね、足をも洗うような形ですけども、そして持ってきた香油を足に塗ったのであります。まあ、これはあのベタニアのマリアの話によく似てますね。全然全く違うんですね。イエス様が十字架につけられる前にベタニアのマリアがイエス様に高い香油をね塗った、あるいは頭でしょ、ね、でこの箇所はルカの福音書しか書いていません。そしてまだ、前の段階ですね。ガリラヤのカペナウムっていう場所でこの出来事があったので、出来事はこのところではなかっただろうかと言われております。だからあのよく似てるんだけど違うんですね。まあ女の人が、まあ、罪深い女の人が、まあ、このような、ことをしたのであります。でパリサイ人のシモンはですね、39節を見るとこの人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるかを知っていたはずだ、この女は罪深いものだからとこう言っていますよね。このパリサイ人はイエス様が、ラビ先生でありまた預言者のような人だと受け止めていたところがあったと思うんですけども、ここでは期待外れ、この人が預言者だったらこの女は罪深い女であるということを分かってただろうし、そしてね、そのままさせていなかっただら、普通だったらやめてしないでそのまま受け入れているこのイエス様、させてそのままさせているイエス様の姿を見てちょっと期待外れというようなのがあったんだとこう思うんですね。皆さん、私たちもそこにいたらどんな思いをしたでしょうか。あ、イエス様だから当たり前だって今ね、今の時点でそう思えるでしょうけれども、そこにいた場合私たちもせっかくの食事の時にみんなから疎まれている嫌われている罪深い女の人がそこに来て涙を流しながらイエスの足を洗い拭い香油を塗っているその姿に対して雰囲気を壊してしまったなとか気を悪くするところがあるんじゃないかなとそのように思います。この女の人はなぜイエス様にこのようにしたのでしょうか。そのままさせたのでしょうか。そのことをこのシモンに分からせるためにイエス様は例え話をされました。もう短い例え話ですね。もうよく分かる例え話です。ある金貸しがいて、2人の人が金を借りている。1人 人は500デナリ、もう一人は50デナリ。1デナリは皆さんもご存知のように1日の賃金に値するものであります。1日働いて、それで、1デナリをもらってた、ね、まあある人は1万円で計算する人もいれば、今の1日働いたらどんなんでしょうかね、5000円から1万円の間賃金になるでしょうか。まあいくらにするかによって違いますけれども、まあ、1日500日の分、50日の分を借金をしていた、返せなかった。そして気前のいいこの金持ちはですね、金貸しは全部許してくださった、免除したということですね。まあ、この例え話は説明を受ければ理解できることでありますけれども、ここでですねイエス様が質問しています。二人のうちどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。どちらが金貸しを多く、より多く愛するでしょうか。愛するっていう中でより多く愛するでしょうか。でパリサイ人は、シモンはより多くを帳消しにしてもらった方だと思います。イエス様もその通りだ。まあパリサイ人はいつも自分は正しいと思ってた人であります。常識のある人です。よく理解のできる人でありました。ですから、ちゃんと答えています。イエス様もその通りですとおっしゃったわけであります。でそれから、皆さん6、44節見てください。イエス様は彼女の方を向き、そこで黙々としてイエス様に仕えていた女の人をよく見なさい。見ましたか。ここでイエス様はパリサイ人と女の人の違いを述べました。あなたは洗う水さえくれなかった、でも彼女はね、足を濡らして髪の毛で拭ってくれた、あなたは口づけしてくれなかった。挨拶の口づけですよね。親しい人が交わす挨拶の口づけをしてくれなかったけど、彼女は私の足に口づけしてやめなかった。あなた私に頭にオリーブを塗ってくれなかったけれども、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。女の人とあなたの違いをここで述べました。そして皆さん47節見てください。これ今日の中心でしょう。ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、愛されることの少ないものは愛することも少ないのです。この御言葉の意味はどんな意味があるでしょうか。ここはですね皆さん、カトリック教会とプロテスタントの教会の解釈の違いが、大きな違いがあります。カトリック教会ではですね、この女の人がイエス様を多く愛したから許されたんだと取ります。でも私たちプロテスタントはそうじゃなくて、許されたから、この女の人は多く許されていた人なので、多く愛することができました。 皆さんはどのように受け止めますか。この人は多くイエス様を愛したから許されたのでしょうか。多く許されたから多く愛したのでしょうか。言った。そしたら女の人はどこでイエス様を信じていたんだろうかってことになりますよね。ここで初めてではなくて、よく言われることは、イエス様は私が来たのは罪人を招く、正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たと教えておられた。いつもイエス様のところには主税人だったり、その当時の罪人たちが集まって一緒に食事をしていた。そうです、女の人もイエス様のそういうような教えを聞き、この方は私をね受け入れてくれている、許してくださっている、ね、そういう出会いであり、また信じる心を与えられていたのではないかと思われます。ですから感謝、許されたものとしての大きな感謝と、その献身がこの女の人をこのようにですね、人の目を恐れずイエス様のところに入ってきて涙で足を拭き、髪の毛で拭き、香油を塗った。なぜあります。女の人の愛の行為はイエス様の許しの結果ではなき結果であって、愛が許しの条件ではありませんでした。ですから皆さん、五十節でですね、あなたの信仰があなたを救ったのですと書いています。行いではなくて信仰があなたを救ったの、私たちがよく聞く言葉です。行いじゃなくてあなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様、あなたの罪は許されていますっていうこの宣言も、罪人であるというレッテルを貼られたこの女の人、みんなの前で、まあ、あなたの罪が許されているんだよと、女の人に対してもそうですけど、周りの人たちにもそのことを知っていただく必要があったからではないかなと思うんですね。500デナリと50デナリ、イエス様はこの女の人と大祭司と意識して語ったのだと思うんです。この人は多く許されて多く愛した、どちらが多く調理してもらった方だとね、パリサイ人は答えております。パリサイ人はどちらかというと50 50でなり、いや、もしかしたら自分を正しいとは思ってた人ですから、さらに、その50でなりよりも20とか30とか、まあそういうこうね、数値に表すことはできませんけれども、私たちの人間の社会では正しい人と悪い人っていうふうに分けますね。正しい人、あの人は正しい人だ、良い人、あの人は悪い人だ、いや罪深い人だというふうに分けるところがあるかなと、そのように思います。でも皆さん、聖書は すべての人が神の前に罪人であると教えています。確かにこの世では罪の代償があるでしょう。罪の代償があるし、私たちもそういう思いを持つことがあるでしょう。でも神様の前ではすべて神の前に罪人であると教えています。今日の箇所の大切なところは何かというと、どれだけ私たちが自分の罪の大きさを自覚しているのか、そしてどれだけイエス様に多く許されているのかという問いではないかなと思う。どれだけイエス様を愛しているのだろうか。自分が多く許された人は多く愛する、多く罪を許されている人は多く愛する、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。どれだけ私たちが神の前に多くを許されているか、その深みであり自覚というものが問われているように思います。ここを読みながら、私はどれだけイエス様を愛しているんだろうか、イエス様に献身して従って歩んできました、イエス様の愛に応えていきようと思って歩んできました、もう一度主をどれだけ愛しているかなと思わされるところであります。多く許された者がイエス様を多く愛する。一人の人を紹介して終わりたいと思いますけれども、韓国の牧師さんで、昔の人ですが、リー牧師っていう方がおられます。この人は殉教して亡くなった方で、多くの韓国のクリスチャンたちが尊敬している素晴らしい牧師さんでした。この人は、最終島という島に最初に出かけていって、イエス様の福音を述べ伝えた宣教師でもありました。この人はですね、かつては大酒飲み、遊びにもう手のつけつけないような暴れるような、暴力をしてしまうような人でありました。で、まあそこに、まあ最終、あの最初に行った人なんですが、その前に韓国にいた人ですけども、アメリカからモハット宣教師っていう人がイエス様の名で伝えた見やってまいりました。彼はキリスト教嫌いで、その宣教師を殴ったり蹴ったりし、伝道活動を邪魔しました。信者が増えていく中で教会が立て上げられていきます。このリーという人は教会に火をつけるんです。それだけキリスト教がもうね、嫌でね、悪いことしてると、そういうね、宣教師とかがこう正しい人です、あの光、闇は光を憎むとかいう言葉がありますけれども、 余計にこうね、そういう人が前にいると嫌なわけですよね。で火をつけてしまうんですけども、彼は、見つからないように逃げていくんですが、大怪我をするのであります。逃げる途中ですね、運ばれましたけども、その時にその宣教師の方がずっと甘味をしてくれたのであります。目が気がついたら、意識を失って気がついたら、そこに宣教師の方の顔が見えました。ずっとそこにいて介護看病してくださった。こんな自分のようなものに一生懸命どうしてくださった時に、この人の伝えているキリストの愛は本物だ思ったようであります。そしてクリスチャンになっていきます。イエス様のことを伝えたいということで神学校に行って牧師になります。彼はずっとそれからイエス様の愛を伝えてきました。当時日本の支配下の中にあって、神社参拝を強制されたにもかかわらず、彼はしませんでした。捕らえられて牢屋に入れられて拷問を受けます。そしてそこで彼は息を絶えて殉教していきました。その牧師先生の教会の会員さんたちは本当に悲しみましたけれども、李牧師のその生き方、生き様、私たちもその足跡に歩もう、そういうな遺産を残されました。韓国にはこういう牧師さんたちがたくさんおられます。このリー牧師は多く許された、多く愛されたと受け止める人でした。そしてイエス様に献身して生涯を全うした人でありました。なんかパウロによく似てますよね。パウロ先生もキリスト教を迫害する人でありました。イエス様に出会って変えられて、愛の人とされて福音を述べ伝えてきました。彼もまた殉教したと言われておりますけれども、皆さん、神の国とは何でしょうか。誰が招かれているのでしょうか。イエス様は正しい人を招くために来たんじゃない、罪人を招くために、悔い改めるために。悔い改めてどうなるのですか。新しく変えられ、その人たちが神の国を広めていくために仕えていく、神の国のために生きていく、捧げていく、喜んで仕えていく、そういう者たちの国が神の国ではないでしょうか。許されるために イエス様に許されるために奉仕をするのではありません。許されたからこそ 愛されたからこそ、イエス様に従い仕えていくのです。またそのようなものにさらにされていきたいと思います。ある方を読んでおりましたら、このイエス様の言葉をそのまま私たちを受け止めて歩んでいきたいものだとありました。あなたの罪は許されています。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。主は私たちにも語っておられます。この言葉をずっと生涯大切にしていきたいなと、そのように思います。で最後にですね、第一テモテの1章の15節を開いてください。皆さんもよく知っている言葉ですが、テモテの手紙の第一の一章の15節をお読みしたいと思います。419ページ、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭ですとパウロは言いました。私はその罪人の頭です。パルほど神様にイエス様に愛されていた、許されていたということを強く認めた人はいないんじゃないでしょうか。そして誰よりもイエス様を愛して仕えて歩まれました。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。神の国とは何かということを学んでいます。今日もイエス様とパリサイ人シモン、またそこに現れた罪深い女の人の行為を通して、イエス様の身思いを知ることができたことを感謝します。あなたは全ての人を招いておられます。特に罪人を招くために来られたとおっしゃいました。私たちもそのうちの一人であります。神様、どうか多くを許していただいております。そのことをもっと受け止めることができるように助けてください。あなたに許されていること、愛されていること、神様、さらに受け止めることができ、そのゆえに女の人のように主に入り下り、主にお仕えしていくことができるように、あなたに自らを捧げて主よお仕えしていくことができるように我らを導いてください。神の国、常の者たちの集まりであります。神様、どうぞ私たちの祈りや私たちの奉仕を通して、あなたの御国がさらに拡大していくことができるように導き祝福してください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。